アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
捨てよう。
え？
捨てようよ。
何を捨てんの？
何を捨てよう、今度は。
え？また、例の発作が。
今度は何を捨てよう
か。わぁ、一定の周期を。
もうね、
うん、
周期は一定ではないね。
ああ、もう
常に、年々早まって、短くなって、
サイクルが。
どんどん捨てたい。早く捨てたい。
ね、
僕はね、整理整頓をしていくのをもう、ライフワークとしているんですけど。
はいはい。
この前、
うん、
久々にこの、心のカロリーというか、
うん、
いろんなことを思って、大きなものを捨てるに至ったんですよ。
うん。
さて何でしょう。
心の心
これ捨てるの、
えー、
っていうようなものを先日捨てたんですよ。
記憶？
それはね、捨てたくもないけどね、うん、いつの間にかなくなっていくね。
う
ん、不思議なもんだね。あのね、
うん、
自転車をいよいよ捨てたんだよ、
ね。ああ、自転車ね。
平井さんって自転車どう、う
ん、どうってどういうこと？
今現在、平井さんって自転車、どう、う
ん、使ってない。
持ってはいる？
持ってない。
え？
もう、全然。いや、違う。引っ越しのタイミングで処分した。
あ、
うん、
自転車ってさ、
うん、
乗ってるときは乗ってるんだけど、
うん、
乗らなくなるとパッタリ乗らなくなるよね。
いや、ほんとそう。うん。
不思議なもんだね。
あと、やっぱり、なんか、いろいろ、交通法とかで、まあ、取り締まりがね、結構、改めて厳しくなってきてるからね。
まあ、取り締まりが厳しく
取り締まり、まあ、
取り締まりが厳しくなってるわけじゃないけどね。ルールがね、うん、まあ、今まで、うやむやにしてたものをちゃんとしましょうっていう、
うん、
健全化されてるだけで、別に厳しくなってるわけじゃないんだけど、うん、まあ、とはいえ、うん、そう、僕も思ってさ、
うん、
ヘルメットをね、
はいはい、
自転車の人も、着用するようにという流れになりましてね。
うん、
で、ああ、まあ、そうだねって思って、うん、本当にその、死んじゃうから、身を守るためにヘルメットはしてください。で、あと、
うん、
散々これまで口酸っぱく言ってますけど、みんな聞き流してましたけど、交通ルールはちゃんと守ってくださいねって、改めて、言われたわけじゃない？
そうね。
で、あ、そうだなと思って、うん、僕も、まあ、自転車持ってたから、
うん、
まあ、自転車乗るんだったら、ヘルメット買わなきゃいけないなと思って、
うん、
ヘルメットやだなと思って、めんどくせえな正直なとこね。
まあそうね。
めんどくせえなと思って、
うん、僕、中学生の頃ね、ヘルメット着用義務化だったのよ。
まあ、学校でね。
学校で。
うん。
うん、いやー、めんどくさかった。
そう。
うん。
で、まあまあまあ、安全のためにね、ヘルメット被った方がいいんだよ。
まあ、それはね。うん。そうなんですよ。
あ、めんどくせえなーと思って。
うん。
大昔の昭和の話で言うと、
うん、
昔は自動二輪もヘルメットなしでよかったでしょ？
ああ。
オートバイ。
そういえば。
オートバイ。スクーターはね。
はいはい。
中型ってあったのかその時は。ちょっとわかんないけど、スクーターはヘルメットなしで今良かったわけですよ、
うん。
してくださいねって言ってたんだよ、当時も。してくださいねと言ってたけど、
うん、
しなくてもまあ、大丈夫だろうって、うやむやになってたから、
うん、
その当時、まあその当時僕らはそんな生きてないですけど、
うん、
でもまあそんなこともあったように、
うん、
自転車もヘルメットを被るようにってなって、でもめんどくせえなーって思いながら、
うん、
まあでも僕らはね、大丈夫だろうつって。だってあれ、義務化じゃないんでしょ？協力でしょみたいな、推奨でしょみたいな、感じ で、
うん、
で、ちょっとそこまでだったらさ、まあ大丈夫よ。まあ、分かってる、知ってる。ヘルメットを被ってくださいねって世の中が言ってるのは知ってるけど、
うん、
まあちょっとそこまでだから、って言って、
うん、
ヘルメット被らないで自転車に乗れるようなメンタリティじゃないんですよ。我々は
。
我々はね。
我々はね。
これまでは、 まあ、これまではだから自分たちでも黒寄りのグレーではあったんだけど、ヘルメット被った方がいいと言われてるのは知ってたけど、まあ、被らなくてもいいだろうっていう圧倒的多数の意見を感じてたから、で、まあ、ヘルメット被らないのって言って大丈夫だろうって思ってたんだけど、もうここまで来ると、ちょっとそこまでだからっつって、ヘルメットを被らないで自転車に乗るようなことはもうできないなって思ってさ。そもそも最後に自転車に乗ったのいつだっけって思ってさ。
ああ 自転車は持ってはいるもの
そういえば、もうずっと乗ってないな。この前、友達と公園で遊ぼうっていう日があって、その時に久々に、公園に持って行って、で、洗車したんだよ。
乗ったんじゃなくて、持ってったの。
まあ一応だからすぐそこまでだったから乗ったんだけど、洗車したの。
綺麗にね。
そう、久々に乗ったなって思って、その時も。久々に乗ったな。その時も、前に乗ったのいつだっけな、覚えてないなって思うぐらい乗ってなくて、今、僕はなんで自転車を持ってるのっていうことにね、疑問を感じたんだよね。なんで持ってんだよ、と思って。
もう、そりゃ乗ろうと思ったから、持ってたんでしょ？
そうなんだけど、結局だから、乗ろうと思って入手してから、ちょっと乗ってた時期もあったけど、でも言うても、50回は乗ってないと思う。何年前に入手したのかすら覚えてないけど、多分何年も前。7、8年とか前ぐらい多分。で、50回も乗ってないんだよ、多分。しかも近年は年に1回も乗ってないから、だから多分乗ってないのよ、ほとんど。
そんな。
マンションのね、まあ、マンションアパートの駐輪場に置いていて、で、主に、アマゾンとかの置き配の目印としてね、この自転車の下に置いといてくださいっていう指示をして置いただけのオブジェ
まあそうね。まあ特に、まあ近所動き回らなければ、まあそこまで乗らないか。
しかもね、なんていうの？まあ、一個、僕の中では大きな問題なんだけど、あんまり平井さんとか他の人には理解されないのは知っているんだけど、一応伝えておくと、僕ってアルビノなのね。で、視力がだいぶ弱いわけですよ。そんな僕にとって、すごい煩わしいのが、駅まで自転車に乗って、ってった際の自転車置き場なの。まず、すごい、もう、これを聞いている方全員に、はと言われてもいいと思って僕は胸を張って突き進みますけど、自転車置き場行って、パッと見でどこが空いてるか僕の目にはわからないんですよ。自転車置き場っていろんなスタイルがあるけど、まあ、基本的に今はね、特に都市部だと、有料駐輪場でしょ、基本的には。で、ザーッとこう並んでいるわけじゃん。で、その、ザーッと駐輪スペース、まあ、レールみたいなのが並んでいるのをパッと見た段階で、どこが空いてるかわかんないから、僕はゆっくり前進しながら、こう、全部のレーンを見て、どこが空いてるのかなをまず確認しないとわからないわけ。で、場合によってはさ、タイミング的にどこも空いてないこともあるわけでしょ？そしたら僕はもう困っちゃうじゃん。ええー、って。で、まあ、あらかじめ調べておかなきゃいけないんだけど、別の駐輪場とかを探してみたりしてさ、そこでも同じ作業をするわけですよ。どこ、空いてるのどこかな、つって。で、まあ、 見つかったとして、
うん、
で、止めたとすんじゃん。
うん、
でも、まあ、例えば仕事行く途中とかだったら、そんなのんびりしてらんないから、うん、ああ、行かなきゃって思って、仕事に行ったりするわけじゃん。
うん、
それが大体その午前中とか日中だったりするわけじゃん。
うん、
帰ってくるじゃん、夜、
うん。
で、自転車に乗って帰らなきゃって思うじゃん。
うん、
ああ、もうどこに止めてるかわかんないんだよ、僕の目には。ああ、もう暗いし、
うん、
そもそも僕はアルビノの弱視だから、
うん、
どこに止めてんのかわかんない、もう。
うん、
もう、やだ、死にたい。
そんな。
ああ、もうやだ、うん、死にたい。
ああ。
って思いながら、
うん、
こうね、探して、
うん、
で、そうならないように余裕があるときは、その何番に止めたっていうのを自分で記憶したり、
うん、
まあ、今で言ったらスマホに番号なりを記録したりして、行けばいいんだけど、
うん、
出社前とかだと、そんな、ああ、行かなきゃってなってたりする可能性もあるから、
うん、
見てないとすると、まず、その、どこに止めてあるのか僕はもう、手探り、ほぼ手探りぐらいで探さなきゃいけなくて、
うん、
見つけて何番って確認するじゃん。
うん、
で、確認した後に、その、支払いのところに行って、
うん、
で、支払いにのところに行くのにも、これ一回目を離しちゃうと、どこに自分のがあったのか、もう一回探し直さなきゃいけなくなってるから、あの、なんていうの、この、野球のベースからのリードみたいな感じだよね。
牽制来る、牽制来る。
今自分が見つけた自分の自転車の位置を確認しながら、料金払うところまで行って、
うん、
で、あそこだよな、あれ何番だっけ忘れちゃったよ、もうつってもう一回見に行ったりするかどうかわかんないけど、で、お支払いをして、
うん、
ガチャンってなったら、そこから自転車に乗って帰んなきゃいけないわけじゃん。
うん、
もう自転車、駅に自転車を止めて、で、止めた自転車で家に帰ってくるだけでも一苦労なんですよ。疲れちゃう。だから、
うん、
まあその、もうね、自転車を持ってて、
うん、
しんどいな、駅まで歩いていくの。っていう日もありましたよ、これまで。ここからね、駅まで20分くらいかかりますから、そんな、なんか、なんていうの、駅地下とは呼べないところには住んでますから、しんどいな、め
ん
どくせえなって思うけど、
うん、
自転車に乗って行って止めて、帰りに自転車を探り当てて帰ってくるのよりは歩いて行った方がマシなんです、僕にとっては。
まあ、手間を考えると、
手間、労力ね。僕で言う労力ですよ、
うんうんうん。
普通の見える人だったら、僕よりは労力少ないと思う。止めて、止められるときに止めて、
うんうん、
で、帰りは自分の自転車を見つけて帰ってくればいいだけだから、
うん、
そこにかける労力はもう僕は人よりかかるんで、
うん、
そう。使おうと思えば使えるシチュエーションはあったけど、うん、結局使わないでここまで来て、一番使ったね、置き配で。置き配の目印で一番使った。
はいはいはい。
ぐらいですよ。
うーん、
もういいだろうと思って。もうやっぱね、合言葉は、使えるものでも使わないんだったらゴミですから、
うわ、
もうゴミだなーと思って。うん、で結局そんな感じだからさ、
うん、
久々に自転車乗ろうって思ったら、
うん、
自然に抜けてる空気を入れ直したり、
メンテナンスしてないから、
被ってるホコリを拭いたり、
うん、
久々に自転車に乗ろうからめんどくさいね、もう。
さらに億劫になる、
ね。もうやだやだやだやだ、うん、捨てちゃおう捨てちゃおうと思ってね。
うん、
この前捨てましたよ。
ああ、さいですか。
まあ、地域によってもしかしたら違いあるかもしれないけど、うん、一応僕の住んでるところでは自転車の捨て方を調べたら、
うん、
粗大ゴミでそのまま OK だったから、
うん、
粗大ゴミシールを貼ってね、
うんうん、
捨てて、うん。なんか、だからその、ね、ほとんどのものは、欲しいと思って買うし、
うん、
その自転車に限らずだけど、道具っていうものは、
うん、
必要ないしは、使っている自分の利便性が向上するから、こういう風に使いたいんだっていう、プラスアルファの要因として、手に入れるじゃん。
うん、
で、まあ、自転車はその小さいもんじゃないから、
うん、
なんか、過去の自分を 食いたくなっちゃうよね、やっ
ぱり、
ね。
え、う
ん、この結果なんだったら、そもそも自転車なんか買わなきゃよかったし、
あ、そう？
こんなに悲しい別れをするんだったら、うん、最初から出会わなければよかったなって。
おやおや？
思う気持ちに似てなくもないよね。
あ、でも、自転車を手に入れたおかげで、いい思い出もあるでしょ？
ないね。
ないのか。ないの？
今問われて、
うん、
あるかな。
何かしらないの？なんかこう好きな人に自転車で一生懸命漕いで会いに行ったとか。
ああ、20年ぐらい前にはある。その今回捨てた自転車じゃなくて、
あ、
20年ぐらい前には、
うん、
ね、今から会いたいって、
うん、
深夜に言われて、
あ、
自転車かっ飛ばして、
あ、
自転車で1時間ぐらいやったかな。
あ、そんなに、
うん、
自転車で1時間飛ばしたね。うん
うん、1時間弱ぐらいかな。
あ、
かかってね。
結構かかる。
そうそうそう。
うん、
でもエッチしたかったから。
本能の赴くままにね。あ、それはもう。
今から会いたいな。僕もだよ。
早い、速度。
自転車で行くね。
ああ。1時間ちょっとかけて。そうだね。
ありましたし。
うん。
ね、その別の機会では21年ぐらい前かな。
うん。
大学のね、
うん、
一限に間に合わせるために、
うん、
ちょっと寝坊したのかな。あ、でも、そんな寝坊してなくても、なんかまあ、僕の実家が所沢で、
うん、
僕らの時代は、日大芸術学部の1、2年生は所沢キャンパスっていうのがあって、
はいはい、
で、その所沢キャンパスに通ってたから、
うん、
自転車で1時間くらいかかるんだけど、
うん、
だけど、でかい車道とかが多い地域だったんだよね。
うん、
朝とか、気持ちいい時だと、
うん、
爆走するのが気持ちよかったりして、
うん、
だから自転車で爆走してた時期があって、
うん、
でそんな時に、朝、一限に向かうために自転車でバーって爆走してて、
うん、
で、あ、信号が変わっちゃうなーっていうのがなんとなく目視できて、で、このまま爆走で、通り抜けようって思って、
うん、
ガーって走ってたら、十字路みたいなところで、
うん、
で、その、横断歩道全部が青になる感じの、交差点みたいなところだったのね。
うん、はいはい。
で、ブワーって爆走していった、僕と、
うん、
僕から見て、右斜め前、の道路から、
うん、
同じように爆走してくる自転車と、
うん、
完全に交差点の真ん中でダーって立って、二、
うん、
人の男子が、
うん、
自転車から放り出されて、地面にゴロゴロって転げ落ちて、
うん、
で、はーっつって、
うん、
はーってなりながら、
うん、
僕らが体を起こした時に、交差点の横断歩道の信号が、赤になったんです
よ。
だから、まずいまずいっつって、お互いに、えへへって言いながら去っていった。
なんとま
あ。で、
うん、
相手の方を確認する余裕はなく、
うん、
僕は自分の自転車を見たら、
うん、
前輪が、ドラえもんのタイムマシーンの中に入ってる時の時計みたいに、ぐにゃってひしゃげてて、もう自転車がダメになったんでごめんなさいって親に言ってね、
うん、
親に自転車を回収してもらって、
うん、
で僕は体は大丈夫かなって思ったけど、
うん、
ちょっとすりむいたぐらいだったから、
うん、
学校に行かなくちゃって
言
って
、あ、そう、そんな
そんな思い出がね、
うん、
今回捨てた自転車ではない自転車にはある
けど、ああ、そうね、まあ、自転車ね、
今回処分した自転車には、
うん、
ああ、だから、結構長いこと、所有してたんだけど、
うん、
思い出は、ないね。
ないのか。
どんだけ乗んなかったんだろう、その自転車。
ああ。でも、あ、そっか、まあ、徒歩20分、まあそうね。
そう、駅まで徒歩20分で、で、さっきも言ったように、駅前の自転車置き場に止めるのはとにかく苦痛だから、疲れちゃうから、避けてたし、あと、その自転車を所有してから、僕の人生にあんまりいいことが起きてないから、
自転車のせいか。
違う違
そ
う違
ん
う違う。
な。
自分の人生にいいことが起きてないから、その自転車にもいい思い出がないのかなって。
ああ、そういうこと？たまたま。タイミ
そう。
ングがね。
僕の人生の辛い時期を共に過ごしてきた自転車だったのかな。
戦友じゃねえか。
いい思い出はないけど、さようならっていう。
そっか。なんと、悲し
これずっと持ってるとね、結
い。
局、また引っ越そうと思った時に、ええー、引っ越しのタイミングで粗大ごみに出せるかどうかわかんない。めんどくさいみたいな感じになっちゃうし。
じゃあ、あらかじめね。
でも自転車1台って、引っ越しの時の業者のトラックに乗せる時に結構めんどくさい物品で、自転車ありますか？つって、あ、ありますって言うと、あーって言われるのね。わ かりました。あーつって。全部積み込んだ後に、最後、トラックの手前側に自転車を立てて積まなきゃいけないっていうなんかルールみたいのが業者にあるみたいで、そう、自転車を寝かせちゃうとなんか多分破損の恐れとかあったりするみたいね。
固定しづらいから
そう
ね。
そうそう。だから自転車があると、自転車、あ、じゃ、引っ越し業者とかがめんどくせって思うから、みんなを不幸にするからね。やっぱりみんなにこれから面倒をかけないためにも、まあ、自転車っていうのは処分した方がいいかなって。自転車をさよならの話でしたけど。まあそんな自転車と売買をしながら、まあもう一個売買をしようと思って、僕は決意をしてね、動いたんですよ、この秋にね。
なんだって？そんな。
これまで、もうちょっと、いろいろ遍歴を話すと長くなっちゃうから、むしろ話さないでいこうと思うんだけ
そ
ど、
んなめんどくさい女？ そんな。
しばらく通ってたヘアサロンをやめて、新しいヘアサロンに行こうかなって思って、思ったんだよ。
思ったの？
で、この今まで通ってたヘアサロンも別に担当してほしい、指名する人とかがいるってわけでもなくて、ただなんかちょっと料金的にもリーズナブルで、で、居心地的にもまあまあ悪くなくて、で、あと駅前だから、なんか、こっから髪切りに行こうって思って行くのにもそんな労力かかんないっていう距離感とか、っていう総合的に星3.2ぐらいだから行こうかなって思って行ってたわけよ。だけど、その指名とかしてないから、行くたんびに今切ってくれる人が違ったりもするんだけど、過去に一回、なんて言うんだろうな、美容師としてテストみたいなの合格したばっかりなのかなみたいな、すげえ手際が悪い人に当たっちゃった時があって、あ、まあそんなこともあるよね。いいんだいいんだ、僕は別にいいんだ、どうでもって思って流してたりして、その人はもうそれ以来見てないんだけど、他の人に切ってもらいながら、まあまあ、なんか、悪いわけじゃないけど良くもなく、ぐらいでずっと通ってたわけよ。でも、この前のね、8月に確か髪を切ったんだよね。で、その前の7月にも多分髪を切ったから、その2回ぐらいが、たまたま同じ人が当たったんだけど、すごくなんていうか向こうの人が、あ、粕谷さんって俺のこと好きなんだろうなって思ったのか、めちゃめちゃ気さくに話しかけてくる人だったね。すげえうぜえなーと思って。
ありがた迷惑な。そんな、向こうは良かれと思って話しかけてるかもしれない。
僕はね、その日のテンションにもよるけど、基本的にはそんなになんか、いっぱい話したくないんですよ、ヘアサロンでは。だから、大体の人って、 まあ、初めて当たる人とかだと、
うん、
髪を切り始めて、なんか、そうですね、はい、って僕、切られる側のお客さんとかが、会話を終わらせようとしてるなっていう空気を察してくれて、
うん、
その後は話しかけないようになってくれる美容師さんがほとんどなんだけど、
うんうんうん、
そういう人はなんかね、話しかけてきたから、最初から。だから、僕も、って言って無視するわけにもいかなくて、
あ
一応 ね、その、うん、一応、ああ、そうですよね、ああ、そういうことありますよね、みたいなことを、
うん、
一応、しぶしぶ、返答したわけよ。
うん、
したら、あ、この人、会話好きなんじゃねって向こうが勘違いしちゃったのかな。
あ、
でもありますそういうことはとかつって、すごい。
ノリノリ。
食いついてきちゃって、うるさいなーって。
しまった。
ってなって、うん、で、まあ、なんとか乗り切って、
うん、
まあまあ、まあ、まあ、一回とりあえず切ってもらったし、うん、悪くも、腕は悪くもなかったから切ってもらってよかったしって思って、
うんうん、
と思って、その1ヶ月後ぐらいに、また脳指名でね、
うんうん、
予約をして切りに行ったら、その人が連続で同じ人当たって、ああって思ったんだけど、
うん、
まあ、僕も別に指名してるわけでもないし、
うんうん、
ああって思いながら切られ始めたら、
うん、
向こうのね、その美容師さんは、あ、確か、かすやさんってすげえ話好きだったんだよなっていうのを思い出しちゃったのか、めちゃめちゃ話しかけてくるから、
うん。
もうしんどいかもしれないって思って。
もう無理って。
いや、そんな。脳指名だからね、
うん、
次行ったらもう別の人っていう可能性もあるし、
うん、
まあ、美容室はある程度の周期で人がどんどんスタッフ入れ替わっていくものだとは思ってるから、
うん、
その人がずっといるとは思わないけど、
うん、
でももうちょっと僕も、次あの人に切られることになったら、
うん、
あって、あってなっちゃうかもしれないからさ。
あ、それはね、ちょっと、まあ相手にもね、ちょっと気が悪いしね。うん、それはね。
だからそんなんだったら、うん、もう何も言わずにもう二度と行かなければいいのかなと思って、うん。
ああ、それもね、なんともね。
でね。うん、いや、ここまでの前段が長くなりましたけど、
うん、
で結局、それでも、最近髪伸びたな、ちょっと前髪が目に刺さり始めて邪魔になったなって思ったから、
うん、
切りに行こうと思って、
うん、
新しい美容室、ヘアサロンに行くのだって、奮い立ったわけですよ。
お、
で、僕ね、
うん、
ご存知の通り、行ったことのない、お店、
うん、
会ったことのない人、
うん、
まあ、通ったことのない道とかが、とにかく苦手なの。
うん、
やだやだやだやだってなっちゃうから、
うん、
まず、髪切りに行こうって思って、
うん、
病室探そうって思って、
うん、
で、ホットペッパービューティーを開いて、
はいはい、
で、そのエリア一覧でバッて出てくる、美容室で、
うん、
なんかなんて言うんだろう、こう、なんて言うんだろうな、とても、活気があるみたいな雰囲気が出てるところは省いて。
ああ、もう
省いて、
そういう、
うん、
まあ、ウェイな感じのお店はちょっとっていう。う
ん、なんか、なんて言うんだろう、うん、賑やかでワイワイみたいな雰囲気がちょっと見え隠れしたらそこは省こうと思って。うん、あと、言うても、ね、そんなになんて言うんだろう、
うん、
まだ僕、なんていうか、アマチュアな表現者だとは思うから、その、カットだけで1万円とかだとちょっと出しすぎかなっていうところがあってね。
そうね、うん。お値段的に。
ちょっと気になっちゃうから、高すぎるところ、本当半個室ですよ、みたいな、
はいはい。
おしゃれなヘアサロンもいいなって思ったんだけど、ちょっと高いなって思って、そことかも外したりして、で、ヘアサロン、ここかなぐらいのちょうど良さそうだなみたいな雰囲気のところを選んで、
うん、
で、電話して髪切りに行こうって思って、
うん、
その日は寝て。
え？
もう疲れちゃったから。
ああ、え？あ、え？すぐホットペッパービューティーで予約はせずに？
まず、僕はホットペッパービューティーだけに限らずだけど、そんなに使わないサービスに登録するのがまず嫌いだから、僕はホットペッパービューティーの会員にはなってないわけ。で、ログインせずに、ただそのリストを見るためだけに、まず使うわけですよ。
うんうん、
で、だ予約とかするのは電話なわけです。
へぇー。
そう、
うん。
もうね、ウェブサービスはね、基本的にその、アカウント数、がビジネスのベースになってますから、無料でメールアドレスで登録するだけみたいなサービスでも本当に使うの使わないんだったら登録はしないみたいな感じで僕はもうなるべく物に登録しないようになってるんだけどね。だからホットペッパービューティーで予約はできずにやるなら電話なんだけど、まあ、僕ほら知らない人、顔の見えない人と電話で話すのももう怖いから知らない美容室をまず選び出すところまでで1日分の労力が使い果たしたから、
そうですか、
いいか寝ようと思って寝て、で翌日に起きて、
うん、
よし予約するぞって言って、
うん、
で電話してね、
うん、
電話してさ、
うん、
で、まあ、大体その美容室名で出るだろうから、
うん、
カットの予約したいんですけどって言って、でおいお日にち時間はって聞かれるだろうから、
うん、
何日の何時って言って予約するぞって思いながら電話してたら15コールぐらい待っても電話出なくて、あれちょっと困ったな、どうしちゃったんだろうと思って一回切って、
うん、
もう一生髪なんか切らない方がいいのかな、
そんな両極端か、
いや、うん、こんぐらいね、
うん、
かかるのよこのこちら側の人は、
は
あ、なんか何か社会という輪から弾かれている感覚がしちゃうわけですよ、私たちはね。
うん、
だから、もう、ええー、って思いながら、
うん、
まあでも忙しい時間帯っていうのもあるのかな、
うん、
とか思って、
うん、
30分ぐらい時間を置いて、
あ
で、
うん、
もう一回かけたわけです
よ。はいはい。
ちょっと出たんで、
うん、
休
みじゃなかった。よかった。うん、
日にちとね、時間をね、伝えて、うんカットの予約をして、
うん、
疲れた、もう今日は終わりだっつって、もう電話一本で疲れちゃってさ、
そうなのね。
で、うん、もう疲れて終わって、
うん、
で切りに行ったのよ髪を、
うん、
ただね、
うん、
で僕は今回そのこれまで通っていたヘアサロンと変えるっていう選択をした。上で、
うん、
また新しく、もしかしたら、今回行くヘアサロンも、一回きりで、ああ、違ったな、次また新しいヘアサロン探そうってなるかもしれないけど、
うん、
今回行くヘアサロンがいいなと思ったら、ずっと通うかもしれないわけじゃん。
うん、
だとしたら、なんて言うんだろう。こう、これからずっと通うことになってもいいような、そもそも僕が家を出るところから、髪を切ってもらって、
うん、
で、髪を切ってもらったスタイルで家に帰ってきて、自撮り写真を撮るなり、する、その一連の道のり、道中も含めて気持ちいいだろうところっていうのを選びたかったわけですよ。
うん、
もうその、単純なね、料金だけとか利便性だけとかじゃなくて、
うん、
もう、ヘアサロンに行くという人生の大切な一日の過ごし方として、
うん、
いいところが見つかるといいな、そんぐらいかけて行くヘアサロンだから、
うん、
もう、髪を切りに行く当日も緊張しちゃってね、すごい。
うん、
っつって、行くぞ今日はなんて思いながら、うん、準備をして、
うん、
で、そのヘアサロンは、これまで行ってたヘアサロンよりちょっと遠くて、
うん、
交通機関、公共交通機関を使って30分ぐらいするとこなんだよ。だけど、
うん、
歩いても行けるの。
へ
ー。歩くと、
うん、
40分ぐらいって出てるのね、マップ上でね。
どういうこと？
だその、公共交通機関に乗るところまで徒歩で行って、
うん、
で、その、路線が、 直線距離じゃなくて迂回しているわけですよ。
ああ。
だから、ね、公共交通機関に乗るところまで歩いていって、
うん、
で、ダーンって迂回していくと30分ぐらいかかるんだけど、うん、
はいはいはい、
なるべく直線距離で徒歩でテクテク歩いていくと40分ぐらいで行けるよみたいな、そういう位置関係だったわけ。
はいはい。
で、どうしようかなって直前まで悩んでて、
うん、
どうしようかな、まあ、いいんだけど、
うん、
いいんだけどね、その公共交通機関でも。いいんだけど、
うん、
まあ、ね、時期的にも秋めいてきてちょっと気持ちよさそうな日だし。
うん、灼熱じゃなければね。
そうそうそうそう、うん。なんかその予報では最高気温30度いかないぐらいの日だったと思うから、
あ
で、お昼過ぎぐらいだったしね、予約したのが。うんうん、夕方前、まあそう、だから、
うん、
まあこれ、歩いていくっていうのもその、もう自分の中の変化、刺激として、いいかもしれないなと思って、
うんうん。
これまで行ってたヘアサロンと全然違う道。で、僕がよく通ってた道とは別の道を40分ぐらい歩いていったら、
うん、
気分転換としても大きく何か得られるかもしれないなと思って、うん歩こうかな。じゃあ歩こうかなって思って。
うん。
行ったんだよね。
うん。
歩いて。
うん。
で、本当に、すごいなんか、歩くっていいよね。気持ちが良くてさ。
あらそう、う
ん。気持ちが良くて。
うん。
で、まあ、もちろんね、僕はすごい方向音痴でもあるし、
ほうほうほう
緊張もするから。
うん。
まあ、歩いてたかだか40分、ほぼ直線のルートを選んでるから、
うん、
歩いてりゃいいだけなんだけど、基本的にはずっとスマホを握りしめて、
うん、
Google マップで自分の現在地を確かめながら、
うん、
緊張しながら歩いてるんだけど、
うん、
それにしても歩くって気持ちいいのね。
うん、
ずっと歩いて、だから40分ぐらいで、一応そのスマホ、スマートウォッチの歩数計では片道で4000歩ぐらいとかで多分なるぐらいのね。
うん
で、まあ、いいペースで歩いて40分ぐらいで、
うん、
ゆっくり歩くと45分から50分近くかかるところだったんだけど、
うん、
いや、すごい気持ちいいなと思って、
うん、
お散歩ってもう心を豊かにするかもしれないね。
うん、
まあ、たまにだからいいんだけどね。って思いながら歩いてさ、ヘアサロンに着く頃に、
うん、
まあ、緊張してたのが、あ、もうすぐ着くなって思った段階で少し、気が緩んだのかな、
うん、
お腹痛くなってきちゃって、
ト
イレ行きたいなーってなってきて、
うん、
でももう5分10分ぐらいのところなんだよ。
あ、
もうすぐ着くのは分かってんだけど、お腹痛くなってきちゃったーいや大丈夫だと思うんだけど、痛ぇーって思いながら、
うん、
ヘアサロンに向かって歩いてて、
うん、
気づいたらね、気温的にはすごく良かったんだけど、
うん、
まあ、やっぱまだ残暑というか。
残暑。
気温は良かったんだけど、ちょっとジメッとしてたのかな。湿度があったのかな。
ああ。
だから、すごくお腹が痛いのと、
うん、
湿度もあって、
うん、
で、もうすぐ美容室だと思って頑張って美容室に着いたんだけど、
うん、
美容室に着いたら、シャツの、水落ちぐらいまで、色が変わるぐらいまで汗びしょびしょびしょびしょってなってて、
うん、
いらっしゃいま、ってなる、なるぐらいの、汗びしょびしょの状態で、ちょっと予約した家政ですけど、一旦休憩して、あ、トイレいいっすかっつって、どうぞって言われて、トイレ行って、
うん、
で、お腹痛いのはなんとか間に合って収まって、
うん、よかった。
で、トイレから出て、
うん、
びしょびしょの汗をちょっと冷ますために、
うん、
結局、まあ、余裕を持って行ったのもあって、予約時間の10分前ぐらいには着いてるから、ちょっと休憩させてくださいっつって、
うん、
待合のソファーみたいなところでね、
うん、
休憩をしてさ、
うん、
びしょびしょびしょびしょびしょびしょびしょびしょびしょってなって、
なんだこの人、
辛い、辛いってなりながら、いたら、
うん、
タオル使えますって言って、
あ、優しい。
ありがとうございますっつって、
うん、
で、タオルを借りて、
うん、
タオルで汗を拭いて、
うん、
でも、もう全然、着てたのが、
うん、
グレーのね、 グレーのシャツだったから、
うん、あの汗わかりやすい。
色が延々に戻らないまま、うん、
はいはい。
まあでも体からドクドク出ていた汗は止まって、
うん、
大丈夫かなぐらいのところで、そろそろ良さそうですかみたいな声のかけられ方をして、うん、あのまあ大丈夫、すいませんね、すいませんねなんて言いながら、うん、汗だくのまま来てもらってね。でそのまあ本当初めて、これまで全然行ったことのないエリアの、
うん、
美容室ヘアサロンに。これまで通ったことのないような道を歩いていって、
うん、
汗びしょびしょになりながら、これまで会ったことのない美容師さんに来てもらって、
うん、
その美容師さんはね、分かってくれてたね。
お、
どんな感じにしますかっていう感じで話しかけられて、僕が返答して、うん、じゃあ切りますね、なんつって、切りは、いや、分かりましたっていうやり取りをしながら、まあ、まずは一回、流しましょうか、シャンプーつって、
うん。
で、シャンプーをするときも、まだ、今、スーッとするシャンプーありますけど、そっちの方がいいですかっていう、ね。ですね。お願いします。つって、答えて、
うん、
で、流してもらって、
うん、
切り始める段階で、もう余計なことは話しかけてこなかったね。
できる美容師さんだ。うん、
他の席では、すごい盛り上がって話しているお客さんとかもいたし、その人も、僕が休憩しているさなんか別の人を切ってて、そういう人とはめっちゃ話してたから、あ、この人、僕の空気感察して話しかけないようにしてるなって思って、
ま
あ、もしくは僕の口が臭いか体が臭いかで、あまり息をしないようにしてるかわかんないけど、
ね、
話しかけてくれないから、よかったって思って、
うんうん、
ありがとうって思って来てもらって、
うん、
仕上がりは、まあ、悪くもない。
あ、そうなの？
仕上がりだけで言うと、
うん、
星は 3.2 ぐらい。
あ、
まあまあまあまあ、まあ、悪くはないよ、まあまあまあ。悪くはないけど、特別良かったってわけでもないけど、
うん、
でもその、美容室、初めての美容室に行って切ってもらうっていう僕の中の割と大きなイベントとしては、
うん、
余計なことを話しかけてこない、静かに過ごしやすく、あとタオルも貸してくれて。で、良かったところだったんでね。
うん、
カットで、で5000円ぐらいする、
うん、
まあまあなところであるんですけど、
うんうんうん、
もう一回次も行ってみようかなと思ってます、
うん
うん、それで良さそうだったらもう一生そこに通うかもしれない、
うん、
でも、
うん、
他にも美容師さんがいるから脳指名で行って、
うん、
他の美容師さんがすげえめちゃくちゃ話しかけてくるようだったら、
うん、
また新しい病室を探さなきゃいけないかもしれない。
うん、
そう、ちなみに平井さんってさ、
うん、
白髪染めとか始めてる？
いや、
始めてない。
始めてない。
あ、うん、40過ぎてるからね、我々ね。
まあね、白髪は出てきてますよ、うん。
考える時期かなって思うじゃない、やっぱり。
ああ、まあ。
僕は、白髪染めについて考えたことがないので
ね。まあ、それはね。うん。
だから一般的な、同世代の、おじさん友達にも、聞いておきたいなと思って。
うん、
特に、まあ、見られることもある、ね、出役としての、おじさん友達は、なんか白髪染めについて考えたりもしてんのかなって思ってね。
ああ、今のところそこまで目立ってないからね。
うん。
うん。まあ、確かに、見える範囲で、あったって思ったら抜いてはいるけど、
ああ。
そこまでまとまって白髪っていう感じではないから。
どうすんの？目立つようになってきたらどういう方向に行くの？
ああ、どうだろう。まあ、しばらくは、ああ、染めるかな。でもなんか、こう、全体的に白くなったら、まあそのまま染めずに、っていうのもありかなとは思って
る。まあ全体的に白くなるかはちょっと、博打だからね。
まあね。ただうちの 父親はそうなのよ。
お
う。うん。真っ白な感じになってるから。へ
ぇ、
うん。からね、まあまあ、まあ経過を、経過を見て、
やるかな。まあね、ほんと、僕らの、幼かった頃の、40歳像と、
うん、
やっぱ時代は変わってきてるから、
うん、
なんて言うんだろうね、その、なんて言うんだろう。昔はね、うん、今となったらもう放送禁止用語ぐらいですけど、あの、白髪混じりが汚らしいと言われた時代があったわけですよ、昔はね。だから、うん、なんか黒くちゃんと染めておきなさいって、まあ、ビジネスマン界隈とかでも言われてた時代が昔はあったわけですけど、まあ、現代は、まあ、本人が染めたければ染めればいいじゃないと。でも、その白髪が目立ってきた人だろうと別に他人がとやかく言うのはちょっとナンセンスだね、みたいな感じに時代がゆっくり動いてきたから、で今はね、年相応に、まあ、そう、剥げ上がっていくのも、いい、本人がいいようにしてればいいし、もちろんその、なんか、嫌だ、本人が嫌だなと思って何らかの対策をするんだったら、それも本人の自由でいいし、っていう感じに、まあ、多様性という言葉でいいのかどうかわかんないけど、まあ、変わってきてはいるから、僕はね、平井さんが自然に白髪が増えてきたら、それも自然の流れとして見つめていたい気はするけどね。
よせやい、照れるよ。
ん？
え？
何も照れるようなこと言ってないだろ。
見つめていたいって言うから。
ああ。まあ言葉のあやでね。僕はあんまり人のことを見つめることがそもそもないんでね。
え？
目線は合わせないでおなじみのカセヤですから。でも、例えばで言うと、中澤正人は、
うん、
白髪染めしててほしい。
おお。
なんかね、キャラとして、
でも中澤もともと白髪どうなんだろうね。
いや、
出てきてる？
知らないけど。でも、
うん、
ま、中澤さんは別路線で、
うん、
あのもともと髪がね細くて柔らかいからね、
うん、
薄さの方を気にしてる可能性はあるかもしれないなって思いながら、まあ、でも本当単純に、うん、あのただの想像で言うと、
うん、
中澤さんが白髪が増えてきたなって思ったら、なんか、中澤さんだったら、白髪染め始めたわーって言いながら白髪染めをしててほしい気がする。
そうね。まあ、どちらかというと、まあ、白髪染めっていうよりかは、髪の色を明るくする方、じゃない？違うか。中澤。
それは、
まあイメージね。
それは平井さんが思ってるイメージと僕が思ってるイメージの違いでしょう。うん、
あ、そうか。
うん。まあでも平井さんは、なんか、
うん、
むしろ白髪増えてきたわって言って、ロマンスグレーに向かう方向で白髪染めをせずにいてほしいなと思ったんだよね。
まあそうね。まあ、今のところは白髪染めの必要はないかなとは思ってるけど。
平井さんって、
え？
変わらないよね。
いや、変わってるよ。徐々にだけど。いや、さすがにね。うん。年齢は経てますからね。
年齢だけはね。
そうね。
重ね。僕はでもほんとね、
うん、
たまに見返すとね、
うん、
太ったり痩せたりが大変。
ああ。
もう、もうこれからは本当に、ね、頑張って痩せることはしません。
ああ。
頑張って痩せてもモテないもんはモテないんだから。
おや？
やる意味がない。
そうなの？
それよりは、
うん、
割と自分が食べてて、美味しい、幸せって思えるものを食べている。
うんうん。
方が、生きてる意味があるから。
うん。
いや、マジでね。いや、尊敬はするのよ。ね、中山きんに君先輩とか、うん、みんな体を作っている人とかっていうのは、
うん、
もう、ずっと食べるものは気をつけてて、
うん、
これからも基本的には一生食べるものに気をつけていくんですよ。
うんうん。
いや、すごいなって思って。
うん。
プロフェッショナルだなって思いながら、僕はなんかそのね、 タンパク質と脂質と、まあ、油分、カロリーとかを考えながら飯を食ってる美味しさが、僕はまだ未熟なんでわからないんでね。高カロリーうまい。思うかな。
単純明快でね、
うん。うまいもの食べ、味が濃いものうまいって思うんで、
うん、
幸せに生きていくために僕はだからその、細細でいる方をやめたんでね、
うん、
これからの僕はそんなに変化ないと思いますけど、
うん、
でもこの前平井さんにも言ったような気がするけど、言ったかどうか忘れましたけど、
うん、
言ったな多分、あの前髪をね、前髪前分けで行くことに僕はイメージチェンジしていくことに決めたわけで、
うん、
そういうマイナーチェンジをねちょこちょこしながら、
うん、
まあ、あとはそのタイミングがあってまたなんかこういても立ってもいられなくて、気分がハイになる薬が世の中にあるんだったら欲しいなって思うぐらい追い詰められたら、髪の色を急に変えるとか、そういう遊びをするかもしれないけど、基本的にはね、ここからはスローペースでゆっくり過ごしていけたらなと思ってますよ。でも、刺激は欲しいんだよね。
刺激？
刺激は欲しいなぁ。あ、もうなんか、老後にお送りしているクソつまんねえじいさんラジオをやっているつもりはないんだよ。
ああ。はあはあはあ。うん。
縁側トークしてるわけじゃないんだよ。
そうだろ？
面白いって、
うん。
言われたい。から、まあ、自分の恥ずかしいところもね、
うん。
チブ中のチブもどんどんさらけ出して、お送りして、面白いラジオをやりたいと思ってやり続けているこの番組ですから、
うん、
刺激っていうのはね必要なんですよ、
うん、
危ない危険なスリルとはちょっと違くて、
うん、
まあ、やっぱエンターテインメントですよね。新しいものとか、おかしいもの、笑える面白いものとかっていうのをどんどん届けていくことで、人生って面白いよねって聞いてくれてる人と一緒に、これから日々を過ごしていけるような番組をやりたいと思ってるから、
うん、
だから、変化はしないけどするんだよね。
おお、そうだね。
うん、今のおおが、どこの空に向かって溶けていったのか分かんなかったよ。いいのか悪いのか。
変化を、ね。
何か思ったのか何も思ってないのか。
矛盾してるけど、なんか、すごいね。
すごい、のかね。はあ、もう、秋も落ち着いてきたかな。
そう？
わかりません。
うん。
でも、僕、これからどうしていこうかな。まだ定まんないな。
うん。
まあ、相変わらず面白いことを探しながらやっていくしかないんですけどね。
うん。
でも、このままだったら僕は近々廃業しますから。
おう。うん。
近々ちょっとやっていられなくなりますから何かをしなきゃいけないんだけど、
うん、
でも、何の目処も立っていないから、やっぱり立ち止まらないようにはしようと思ってはいるけど迷い続けている40歳ではありますかね、
うん、
助けてください。プロジェクトワンサイズ雑談ショー。今回の雑談ショーはそろそろおしまいのお時間です。
番組ではあなたからのメッセージを大募集。雑談ネタ、疑問や質問、ちょっと気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は10月21日土曜日です。
うん。
以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ありがとうございました。胸に秘めてただけ伝えようともせずに色褪せて消えてく声。